ここまで神戸ウェディング会議の活動やそれに対する成果や変化を挙げてきましたが、ここでブライダルの必要性について谷口さんに話していただきました。その中でしきりに出てきたのが活性と感謝。ブライダル業界はホテルだけでなく衣装さんや花屋さんと多くの関係者から成り立っています。そのため谷口さんはブライダルを広めることは業界に関わる人の仕事を増やし地域の活性化をもたらすことが可能であると話しておられます。またブライダルは両親や兄弟友達と多くの人に支えられてきたことが実感できる数少ない瞬間、感謝の心を学び人間的な成長を促す意味でもブライダルは必要であると谷口さんは話しておられます。加えて神戸の港町が持つ美しい景色や巨大な商業施設、さらに神戸を何とかしたいという思いを抱えた人が多いことからもブライダルは神戸を活性化するための手段として適しているのかもしれません。今までウェディングの街として神戸が活性化するためのポイントを探ってきましたが、最後に今後の目標について谷口さんに話していただきました。
でも新しいイベントは常にプロポーズの日をどういうふうにリニューアル進化させていくか、プロポーズの日のイベントっていうのは3ヶ月に1回というか、まあ6月9月12月ってありますので、そこでどう進化させていくかっていうことと、あとウェディングクイーンをもうちょっと全国的にいろんなところに派遣できるようにしたいなみたいな。
さらに谷口さんはブライダルをもっと感謝できる数少ない場面であることを広めていけたら力強く話しておられました。
結婚式披露宴が人生でどれだけ大切なものか、そう感謝の場なんですよね。お互いのお相手を自分の大切な人たちに披露してみんなに喜んでもらう、一つの儀式が人の心を豊かにします。心から感謝する場面って普通に生活しているとあまり経験しないんですよね。愛と感謝のあふれる場所を体験する場、そんな場所を広めていきたい、それが私の今の目的です。
私はこの番組を通して南部真知子さんと谷口京子さんにインタビューをいたしましたが、今後神戸が観光地として活性化するためにブライダルが産業として魅力のあるもの、つまり十分利益を生み出す旨味のある事業として認知されることが重要であると感じました。しかしいくつかのハーバーランドにある全国展開型のホテルは未だに地域との協力に消極的です。そのため目先の利益を求める傾向が見られます。この消極的な傾向を変えるためにもブライダル業界は地域と連携するビジネスとして進めていく必要があります。例えばブライダルをメインとしたツアー、これは結婚式の関係者の方々に空いてる時間帯でちょっとしたツアープランを組むというもの。つまり結婚式だけで終わらせるのではなく、商業施設や美味しい食事を通して神戸の魅力を伝えることができます。そして神戸を気に入った人には次は旅行として来たみたいと思わせることが可能となります。また大規模なコンテストを開くのも面白いのかもしれません。ブライダルに携わるプロフェッショナルの方々を全国から神戸に集めます。そしてその技術を披露し競い合うことでイベントに訪れた人がブライダル業界に興味を持つ良い機会となります。さらにイベント中に神戸を代表する飲食店も出店することで多くの利益をもたらすことも可能です。このように神戸を活性化するためのヒントは多く存在しますが、それにはブライダル業界全体が神戸を観光地として盛り上げていこうといった共通の思いを持つことが必須なのかもしれません。もしブライダル業界全体が地域に利益を還元する考えを共有できるようになれば、今後も観光都市神戸として安泰であると私は確信しております。最後になりましたが、今回インタビューにご協力いただきました南部真知子さん、谷口京子さん、本当にありがとうございました。 この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。